はい。ごまりました。ですね。今日も、前回の続きということで、厚労官の第2回目、まあ今日で終わりますけど、それをやろうかなと思います。で、ジータレス曜日、914、おじさん待ってましたと、まあ、おじさまじゃないんですけど、とりあえずあざっす。で、915、幸先の良い連休初日、おっちゃん今度も、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、あざっす。で、916、おっちゃん来た、こんばんはと、今日も最初から聞けるよと、あざっす。まあ、おっちゃんじゃないですけども。で、917、イサムさん、オバンデアス、続きが来たのですなと。はい、来ました。はい。で、918、イサムさん、こんばんはと。今夜もまったり聞かせていただきますと、あざっす。はい。で、919、イサミンをおいすると。まあ、イサミンじゃないんですけど、とりあえずおいすると。で、920、おっちゃんもつーと、この連休いつやるのか、首伸ばしまくりで待ってたよんと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、はい。あざっす。てか連休って、あれ なんかそんな長い連休あるんですかこれ。全然わかってねえ。921、お兄さんこんばんはと、まあ、お兄さんじゃないですけど、こんばんはと、あざっす。で、922、おっちゃんこと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、明日はさって会社休みだから朝まで付き合えるんだぜと、俺は明日までしか休みじゃないんで、はい。普通に土日しか休みじゃないです。で、早速行きましょう。厚労官の前回は5つ話を読んだんですけど、残り5つ、話があるようで、それをやっていきたいと。なので6つ目から行きたいと思います。ですね、まず最初はですね、宿舎っていう題名の話です。厚労官宿舎です。じゃあ行きましょう。厚労官の敷地内には、娼婦の宿舎だった建物があった。二度建て替えられ、厚労官がレストランであった頃は、従業員の宿舎や休憩所として使われていた。最後の宿舎が取り壊されたのは昭和の末。以後、その場所は空き地となり、今は若い木と雑草に覆われている。従業員宿舎が取り壊されたのには理由があった。レストランの営業に差し障りがあるからと観光令が敷かれていたが、今回の取材でその理由が明らかになった。商館が廃止になりレストランとなった当初、娼婦の宿舎はそのまま従業員宿舎となった。斉藤義雄は中学校を出てすぐコック見習いとしてしばらくの間その宿舎で暮らした。宿舎は2階建てで小部屋が20室、大きな風呂場と厨房、食堂があった。義雄は宿舎長に連れられて風呂敷包みを一つ抱え2階に上がった。2階の廊下は薄暗く、左右に小部屋のドアが並んでいた。空気がよどんでいて薄気味悪かった。宿舎長は右側の真ん中のドアを開けて義雄の部屋だと言った。ドアは外側に南京錠をかける金具が取り付けてあった。義雄は恐る恐る部屋の中に入った。4畳半ほどの部屋である。薄っぺらい布団が置かれた木製のベッドと小さな衣装ダンスがあった。窓には鉄格子がはめられている。階下に去る宿舎長の足音を聞きながら、義雄は窓に歩み寄った。 木立の向こうに功労館の屋根が見えた。かつてあそこで何が行われていたかを想像すると、少年だった吉雄の胸が騒いだ。窓際を離れようとした時、吉雄は窓ガラスの汚れが目に入った。手形のようだったが、あまり気にもせずに荷物の整理を始めた。吉雄には初日から厳しい仕事が与えられた。市場から届く食材の木箱を運び、市場から届く食材の木箱を運び、酒の木箱を運び、空になった箱を整理する。野菜を洗い、食器を洗い、調理器具を洗う。コックの技を盗もうと手元を覗いていると、邪魔だと突き飛ばされ、先輩のコック見習いに訳もなく尻を蹴飛ばされる。クタクタになって部屋に戻ったのは深夜だった。吉雄はベッドに転がった。コック長には体を常に清潔に保つようにと言われていたが、風呂に入る気力もなかった。明日の朝、寝坊せずに起きられるだろうか。そう思いながら吉雄は眠りの淵に引き込まれた。吉雄が目覚めた時、まだ部屋の中は真っ暗だった。疲れすぎて眠りが浅かったのか、目覚まし時計の夜行の針は午前3時を指していた。窓から月光が差し込み、木の床の上に窓ガラスの四隅がしらじらと映っていた。部屋の中に匂いがあった。吉雄は実家で姉の部屋の前を通るときに嗅ぐ匂いと似ていると思った。女臭い。少し前まで娼婦の部屋だったのだから、その匂いが染みついているのだろう。吉雄はその匂いが部屋の空気だけではなく、布団の中から強く漂ってくるのに気づいた。そうか、この布団も前に住んでいた女が使っていたのか。突然布団の中に違和感を感じた。誰かが一緒に寝ているような気がした。驚いて布団の中を手で探ったが、何者かの体に触れることはなかった。女の匂いが強くなり、布団の中で凝縮されていく。匂いが塊となって実体化していくような感覚。外から声が聞こえた。男の声だったが、何を言ったのかは聞き取れなかった。掛け布団が動いた。誰かが起き上がったように布団がめくれる。吉雄の体に布団を出る誰かの体が触れた。誰かは床の寝間着を着ているらしく、木綿の感触越しに体温を感じた。わずかな足音が聞こえた。裸足の足音が木の床の上を窓に向かっている。月光の中に誰かの姿がぼんやりと浮かび上がった。髪の長い若い女だ。金魚の柄の浴衣をまとっている。しかしその浴衣は随分小さく、腕やふくらはぎがあらわになっている。女は窓に両手を当てて外を見た。窓の下側に何か黒いものが現れた。髪を短く刈り込んだ男の頭だ。窓枠の下から伸びた手が鉄格子をつかむ。男は鉄格子をよじ登るようにして窓の向こうに姿を現した。顔が血まみれだった。女は驚いたように肩を震わせたが、窓を開けようとねじ込み錠を回す。口が動いて何か言った。声がこもって聞き取れない。女も何か言ったが、同様に聞き取ることはできなかった。女はねじ込み錠を外すと、窓枠に手をかけて開けようとした。だが窓は動かない。外から大勢の男たちの怒声が響いた。その声もまた厚い壁を隔てているかのように聞こえた。男が窓に手を当てた。女はガラス越しに自分の手のひらを重ねた。男は下から誰かに引っ張られる。必死に鉄格子をつかみ、その力に抗っていたが、男の指が次第に開き、ついに離れた。 男は窓から消えた。女はずり落ちるように床に崩れて泣き始めた。そして月光に溶け込むように消えた。心霊体験の取材をしていて一番不思議なのが、夜中に目覚めて怪異を体験した時、体験者はその終了とともに再び眠りに落ちることが多いことである。予想もまた怪異を体験した後いつの間にか寝てしまったのだという。それこそが怪異の体験が悪夢の延長であると言われるゆえんである。だが予想の体験には夢の延長ではなかったという証拠があった。翌朝、吉尾は窓を見た。ガラスに手形が残っていた。女の小さい手形は内側に、外側には男の血の手形があった。血は乾いて赤褐色になっていた。吉尾は手形を拭いた。窓はちゃんと開いた。しかし木の窓枠にはくぎ付けしたような跡が残っていた。外側の手形を拭いた雑巾には赤黒い汚れがついた。どう見ても本物の血だった。怪異は毎日起こった。吉尾は目撃する日もあったし、気づかずに寝ている日もあった。だが朝起きると必ず手形が残っていた。しかし部屋を変えてくれとは言い出せなかった。先輩たちの嫌がらせは日常的だったから、そんなことを言い出せばもう一つネタを提供するようなものだったからだ。幽霊たちはただ自分たちの世界を吉尾に見せるだけで、たたりをなそうなどという意思はないようだった。意地悪な先輩たちよりずっとマシだと吉尾は思ったのだ。コック見習いとして働き出して半年後、先輩の一人が、あの部屋何ともないかと聞いてきた。どうやら吉尾はあの部屋に入った二人目のコック見習いで、前に入った少年はすぐに逃げ出したらしいと分かった。吉尾は2年その部屋で暮らした。3年目には宿舎は取り壊され、新しい建物が建ったのだった。その頃には給料も上がり、吉尾は新しい宿舎には入らず、町のアパートに引っ越した。吉尾は現在、S 市の自宅で子供や孫に囲まれて暮らしている。
あの頃は気がつかなかったども、多分あの女は金魚の浴衣が体に合っていた頃に召喚に売られ、長い間功労館で暮らしていたんだべな。気の毒なことだ。
老人となった斉藤義雄はしみじみとした口調でそう言った。宿舎が新しくなっても怪異は続いた。2番目の宿舎は火事で焼失した。3番目の宿舎でも怪異は続く。そのために最終的に宿舎は取り壊され、二度と従業員宿舎が建つことはなかった。しかし表向きは従業員たちがプライバシーを大切にするようになって、宿舎での共同生活を好まなくなったという理由が経営者から語られたのだという。功労館従業員宿舎にまつわるその他の会議はまた別の機会に。以上、宿舎っていう題名の話でございました。で、ジーダレス読み、923、おじさまは祝日もお仕事ですかと、月曜日は祝日でお休みだけどと。な、祝日か、知らねえわ。7月16日って何の日だとりあえず、全然普通に仕事ですね。で、924、間に合ったワクワクって書いてあるんですけど、おー、ありがとうございます。はい。で、次、次は、共助、狂う女と書いて共助。っていう題名の話です。行きましょう。 越子の獅子にはたびたび功労官の名が現れる。高級商館という本業のほかに政治経済の会合の場という性質も持ち合わせていたからである。獅子に残る功労官の事件の中に一つ特異なものがある。前室の斎藤義雄氏が当時の町の噂を覚えていたので、獅子では省かれている部分を知ることができた。現代まで暗い影を覗くその事件の顛末は以下のようなものであった。 S 氏がまだ S 郡 S 町だった頃、その年は異常に暑い夏だった。功労館に源氏名を諭吉寺という娼婦がいた。町議会議長の息子福島光一は諭吉寺の元を頻繁に訪れる常客だった。光一はいずれ諭吉寺を身請けするという約束をしていた。よくある悲劇の始まりである。娼婦たちは男の身請けするという話を信じない。裏切られた時、笑って別れを告げられるように、そしてこれ以上自分を傷つけないためにである。しかし前述のあやめもそうであったが、真剣に客を愛してしまう娼婦たちもいた。諭吉寺もそんな一人だった。光一の足が遠のき、彼が結婚するのだという噂が聞こえてきた時、諭吉寺は狂った。宿舎の台所から柳葉包丁を持ち出し、見張りの若い衆を二人傷つけて町への坂道を裸足で駆け下りた。赤い襦袢を着て髪を振り乱し、柳葉包丁を震える手に握った諭吉寺は炎天下の町をさまよった。陽炎の揺れる街路を歩く諭吉寺の姿は鬼気迫って、町の人々は家の中に入って戸を固く閉ざした。諭吉寺は家々の戸を叩いて光一の住まいを訪ねた。孟子、福島光一様のお住まいはどちらでしょうか。家人は息を潜めて諭吉寺が去るのを待った。諭吉寺の言葉は次第に変化していった。孟子、ここは光一様のお宅でしょうか。そして孟子、光一様、諭吉寺でございます。最後には光一、ここを開けろと激しい蝉の声に重なって、諭吉寺の叫びと戸を叩く音が町に響き渡った。功労館から10人ほどの若い衆が駆けつけ、諭吉寺に漁網を投げて捕らえた。諭吉寺は包丁で網を切って逃げようとしたが、その右手は包丁ごと日本刀で切り落とされた。それ以後諭吉寺の姿を見た者はなかった。盆が明けた浜に赤い襦袢を着た女の水死体が上がったが、すぐに警察官がどこかに運び去ったという。その年の秋、町に噂が広がった。山口の長助という男が黄昏時、功労館近くの道を通ると、坂の上り口の門柱のそばに赤い襦袢を着た娼婦が佇んでいるのに気づいた。顔は影になって見えないが、か細い声で長助に問いかけた。もし光一様のお住まいはどちらでしょうか。長助は諭吉寺の件を知っていたので怖くなって逃げ出した。翌日、長助は高熱を発し、3日後に死んだ。実際に町の山口地区には吉田長助という人物が住んでいて、熱病で死亡している。その何日か後、赤い襦袢の女は町中で目撃された。目撃した者たちは長助の噂を知っていたから、怖くなって声をかけられる前に逃げ出した。目撃者たちはたたりを恐れたが、高熱を出すことはなかった。赤い襦袢の女、諭吉寺に出会っても声をかけられる前に逃げれば助かる、そういう噂が広まった。冬に入るまで諭吉寺の目撃は続いたが、皆声をかけられる前に逃げたので犠牲者は出なかった。 幸次が目撃された道筋をたどると確実に福島浩一の家に近づいている。町の人々は遠からず幸次は浩一の家にたどり着くだろうとささやき合った。当の福島浩一は噂に怯えながらも平然を装っていた。しかし浩一も幸次が自分の家に近づいていることを知っていて、何か対策を立てなければと考えていた。家には女中が2人、力仕事の雑用を任されている下男が1人住んでいる。新妻は夫が娼婦の幽霊に狙われているという噂に腹を立てて実家に帰っていた。浩一は町に住む祈祷師に相談した。祈祷師はお札を何枚も浩一に渡した。門や塀に貼っておけば亡霊は家を見つけることができないのだという。浩一は言われた通りにした。町の人々は浩一の家の門や塀に貼られたお札を見て、彼が幸次の亡霊を恐れていることを知った。そして幸次は浩一の家にたどり着いた。夕暮れ時、浩一の家の周りを赤い襦袢の女が走り回っているのを何人もの人が目撃した。家の周りを走る幸次の話はすぐに浩一の耳にも届いた。だが浩一は帰って安心した。お札の効果で幸次は家の中に入れない。幸次が現れる夕方から夜にかけて外出しなければいいのだ。いずれ亡霊も諦めるだろう、そう思ったのだ。その年の暮れ、いつの年よりも来客が多くなった。それも夕方から夜にかけて。雪が積もる時期、夕方から翌朝にかけては道が凍って足元が悪い。日中に来られないわけではないのに、なぜか友人知人たちは夜を選んで浩一の家を訪れた。浩一は不審に思って何人かの友人に聞いてみた。なぜわざわざ夜に来る、酒が目当てか。いや、別にそういうわけじゃない。たまたま近くを通りかかったんで顔を見に来ただけだ。幽霊の噂は怖くないのか。そんなものを信じるほど迷信深くない。第一、家の外には幽霊なんかいなかった。お前こそそんなものを信じているのか。友人たちは一様にこう答えた。浩一も納得せざるを得なかった。だが師走も押し迫ったある日、その夜も何人かの友人が訪れ、酒を酌み交わして帰っていった。そろそろ寝ようかと座敷を出かけた時、障子の向こうから声がした。旦那様。下男年蔵の声だった。お耳に入れておきたいことがございます。
なんだ、入れ。
浩一が言うと、年蔵は障子を開けて縁側から座敷に入ってきた。日に焼けたしわ深い顔が緊張していた。
旦那様のご用事を終えて夕方に帰って参ったのですが、その時ちょうど長沢様と溝口様が道の向こうからいらっしゃいました。
おお、お二人はついさっき帰った。
お二人の後ろにもう一つ人影があったのでございます。
浩一の家の者たちは幸次の亡霊が家の周りを走り回るという噂が立って以来、夕方以降外に出ることはなかった。しかしその日は思いのほか用事に手間取って、年蔵が家に戻ったのはすっかり日が沈んでしまってからだった。空の残照は黄色みを帯び、家々は褐色の影となっていた。ぽつりぽつりと灯る街灯の光が寂しく路上を照らしていた。年蔵は走って家に戻り、曲がり角から顔を出して家の周りの様子を見た。まだ空が明るさを保っているからか、幸次の亡霊の姿はなかった。年蔵が急いで裏口から家に入ろうとしたとき、路地から二人の人影が現れた。長沢と溝口であることはその話し声で分かった。
高一の家の門は彼らが出てきた路地の左にあり、歳三には背中を見せる形でそちらの方向へ向かった。歳三は女中たちにすぐ酒の用意をさせなければと思い、二人の後ろ姿を見ながら裏口の木戸をくぐりかけた。その時、路地からもう一つ人影が飛び出してきた。小柄な女、腰をかがめるようにして長沢と溝口の方へ走っていく。街灯の下を駆け抜けた時、赤い襦袢が翻った。歳三はハッとした。女。幸次は二人に近づくと地を蹴って飛び上がった。そして長沢の背中にしがみつく。長沢は背中の幸次に気がつかない様子だった。長沢と水口はそのまま門の扉を押した。このままでは幸次が入ってくる。どうしよう。歳三は慌てたが、何をどうすればいいのかわからず、おろおろと成り行きを見つめていた。長沢が門をくぐった瞬間、弾かれたように幸次の体が飛んだ。幸次は隣家の石塀まで弾き飛ばされ、四つん這いで着地した。そしてきっと歳三の方を見た。暗闇の中でその目は獣のそれのように赤く光っていた。幸次は歳三の方に向かって走り出した。歳三は裏口に飛び込んで木戸を閉めた。ドンと木戸に何かぶつかった。ガリガリと爪で戸を引っかく音がした。来客の背にしがみついて家に入ろうとしていたのか。光一は全身に鳥肌が広がっていくのを感じた。幸次は自分で家を見つけることができないので、近くを通りかかる光一の友人知人の意識に働きかけて、この家を訪れるように仕向けたのだ。幸次の亡霊には知恵がある。そのことが光一には恐ろしかった。お札を貼られれば、それに対抗する手段を考える。何度か繰り返すうちに、来客におぶさって家に入り込むことができないことに気づくだろう。そうすれば次の方法を探す。幸次の亡霊そのものを消し去ってしまわない限り、恐怖はいつまでも続く。光一はもう一度祈祷師に相談することを決心した。祈祷師は幸次の亡霊は自分の手に余るからと、高野山で修行した阿闍梨を紹介してくれた。1週間後、阿闍梨は数人の弟子を連れて高一の家を訪れた。白い山伏装束の阿闍梨は静かな声で告げた。幸次は己の毛質のみによって亡者となったのではない。あなたの業も一緒になった。幸次をこの世に縛りつけている。あなたは一度死ななければならない。光一はぎょっとした。死ななければならないというのなら、あなたを呼んだ意味がない。本当に死ぬのではない。業を断ち切るために儀式の上で死を迎えなければならないと言っているのだ。阿闍梨は言って、儀式の準備を弟子に指示した。そして光一を伴って S 市の山中にある滝に向かった。近隣の祈祷師や修験者たちが修行する霊場であった、霊場であった。光一は3日間白装束をつけて山行滝行を行った。3日目の夜、阿闍梨の弟子たちは早々の腰を持って霊場に現れた。S 市の辺りではまだ土葬が行われていた頃、千代紙で飾った四角い座冠を腰に乗せ墓所まで運ぶという風習があった。何があっても声を出してはならない。何があっても動いてはならない。阿闍梨は言って、死に装束の光一の手を白い晒しでなった網で合掌の形に縛り、その両端を肩から背中に回して固定した。そして光一の両の手のひらの間に白い封筒を挟んだ。光一は震えながら座棺の中に入った。蓋が閉じられると辺りは真の闇に閉ざされた。 自分の呼吸音が大きく響いた。山中の霊場から高一の僧列は出発した。腰は弟子たちの歩みに合わせて揺れた。くぐもったような度胸の声が外から聞こえてくる。わずかに傾いていた腰が水平になって、高一は山を下り切ったのだということを知った。暗闇の中で途切れない度胸を聞いていると、自分が本当に死んでしまったのではないかという思いがしてきた。自分が生きている証は棺の中に響く呼吸音だけだった。高一は心細くなって腰を運ぶアジャリの弟子たちに話しかけたい衝動に駆られたが、必死で耐えた。しばらく進むと棺の外が賑やかになった。町に出たのだ。そうそういぶかる人々のささやきが聞こえてきた。さらに進むと今度は度胸の声を縫うように奇妙な声が聞こえてきた。
お
ーといううなり声である。ユキジの声だと分かった。声は僧列の周りを駆け回り、ついで棺のそばから聞こえた。高一は唇を噛んで身を固くした。
おーお
ーと声は棺の前後左右に移動する。目の前に赤い光がにじんだ。棺の壁が光っているのだ。光の中から手が現れた。探るように指をうごめかせながら高一の顔の方へ伸びてくる。動いてはならないと言われていたから高一はその手を避けなかった。しかし直視することができず強く目を閉じた。冷たい指先の感触が鼻の頭を撫でた。感触はそのまま頬の方向へ滑った。
おお
と小さなうめきが聞こえた。
おお
と次に聞こえた声は棺の内側に響いた。高一は驚いて目を開けた。すぐ目の前に赤い微光に包まれたユキジの顔があった。ユキジは棺の壁から中に入り込むと高一の膝に座り込み正面から抱きついてきた。生きていた頃のユキジの感触そのままだった。亡霊なのに体温さえ感じた。左方にユキジの髪を感じた。左耳にお
ー
といううめき声が途切れ途切れに聞こえてきた。合掌の形で固定された手にユキジの乳房が触れた。このまま取り殺されてしまうのではないか。高一は生きた心地がしなかった。僧列は高一の家の門をくぐった。門と門扉のお札は剥がされて、そこだけ結界が破ってあった。アジャリを先頭に家の奥まった座敷に進んだ僧列は、ごま壇をしつらえた奥に腰を下ろした。アジャリはすぐにごま壇の前に座り、祈祷を始めた。弟子たちはアジャリの背後に座って真言を唱和した。女中二人と歳三は縁側にうずくまり、手のひらを揉むようにして合掌していた。ごま壇にごま木を放り込むたびに炎が大きく吹き上げた。
能幕さらばたたりあて
と力強い真言が屋敷内に響いた。
ごー
っと真言に絡みつくようにうなり声が変化した。高一が驚いて目を開けたとき、ユキジは棺の外に飛び出した。棺の上から赤い光の玉が跳ね上がった。
バサラダンカン
とアジャリは近藤の特攻書を光の玉に向けた。赤い光の玉は空中で停止し、次の瞬間引っ張られるようにごま壇の上に移動した。光の玉はユキジの姿に変わった。ごま壇の炎が爆発し、天井に向かって膨れ上がった。ユキジの体が炎に包まれた。絶叫が響き渡った。炎の中でユキジはアジャリを睨んだ。アジャリは真言を唱え、何度も印を結び替えた。ユキジは雷鳴のような叫び声を上げると、アジャリの上に落下した。アジャリはユキジの体を抱き止めると、特古書で彼女の額に梵字を書く。炎がアジャリを包み込んだ。
弟子たちが駆け寄って火を消そうとしたが、炎は彼らにも燃え移った。弟子たちは叫んで火を消そうと座敷を転げ回り、炎は襖や畳に広がった。女中は悲鳴を上げて逃げ出した。外の騒ぎに驚いたのか、棺の中から光一の怒鳴り声が聞こえた。何があった？開けろ、出してくれ。ユキジがきっと棺に顔を向けた。アジャリは炎に包まれながらもユキジを離さず神言を唱え続けた。畳の炎が棺に移った。
熱い、煙い、出してくれ。
歳三は決死の覚悟で光一の棺に飛びついて蓋を開けた。光一が棺を飛び出した時、座敷は炎に包まれていた。アジャリは炎の中で黒焦げになりながらしっかりとユキジを抱き留めていた。
旦那様、早く。
歳三は縛られた光一の手を引いて縁側の雨戸を蹴破り庭へ飛び出した。背後から光一を呼ぶユキジの声が聞こえた。光一の家を焼き尽くした炎は隣接する家々に燃え移って十数軒を全焼する大火となった。死者はアジャリと弟子たちだけだった。大火の後、町を奉公するユキジの亡霊を目撃する者はなくなった。光一は父の援助も借りて焼失した十数軒の保証をした。家の新築と家財道具の購入で光一は自分の財産のほとんどを失った。だがもう一つ、光一には役割が残っていた。アジャリが光一を縛った後に手のひらの間に挟んだ封筒、その中に光一がやるべきことが記されていた。アジャリは今回の祈祷で命を落とすことを予期していたのだった。ユキジの怨念は思ったよりも強く、祈祷によって全てを消し去ることはできないかもしれない。しかし力の大半を失っているから、神言を唱えることによって触りを退けることができる。ユキジの力が及ぶ範囲は山や川という自然の結界で閉じられている一帯。 S 町全体に神言を伝えておけば恐れることはない。光一は事の顛末とアジャリから伝えられた神言を印刷し、 S 町の全戸へ配布した。そしてそれをやり遂げた後、出家すると言って町を離れた。光一が町を去って数ヶ月過ぎた春、 S 町に新しい噂が広まった。夢の中にユキジが現れるというのである。ユキジは問う。孟子、光一様のお住まいはどちらでしょうか。光一様のお住まいまでお連れいただけないでしょうか。そして夢の中の自分の手を取るのだという。その時に慌てて断れば、ユキジの亡霊に死の世界に引き込まれてしまう。だが夢の中で神言を唱えれば、ユキジは恐ろしい唸り声を上げながら去って二度と夢の中に現れることはない。噂では実際に亡くなった人物の名前や番地が語られるので、 S 町の町民は怯えた。さらにこの話を聞いた者はユキジにたたられるので、その夜の夢に必ずユキジが現れるというおひれまでついていたので、町民は家の中をかき回して光一が配布したビラを探した。騒ぎは一月ほどで収束し、誰もがユキジの亡霊を忘れた。S 氏の志士には大火とその前後に広まった噂について数行記されているだけである。しかしユキジの亡霊は消滅したわけではなかった。十数年に一度、ユキジ様という都市伝説が S 氏に広まる。発端は大抵小学校で、あっという間に市内の学校へ伝わるのだ。ユキジ様の都市伝説は光一が S 町を去った後に広まった噂を基本としている。まあ都市伝説にも元になる話があるっていう実例だべな、と斉藤義義は語った。僕は気になっていたことを聞いた。話を聞いた者もたたられるっていうことですが、僕もたたられるんですか。
市伝説に隠されたところまで聞いたんだから当然だべな、
と斉藤氏は笑った。
じゃあその信号を教えてください。
ああ、
斉藤氏は言って考え込んだ。僕は嫌な予感がした。
悪いな、忘れてしまった。
斉藤氏は頭をかいた。
それでもまあ前に幸次様の話が学校で流行った時、真言を知らない生徒が大勢いてちょっとした騒ぎになった。だが死人までは出なかったから大丈夫だろう。
死人まではってどれくらいの騒ぎだったんです？
夢は見るそうだ。手首にあざが残った生徒もいたらしい。まあ幸次様が現れるのは一晩きりだそうだから。
これを書いているのは斉藤氏に取材をした日の夕方、越市のホテルである。光一が住んでいた屋敷跡に建てられたホテルだ。ちなみについさっき郷土史館に電話をかけて、光一が配ったビラが収蔵品の中にないかどうか問い合わせてみた。収蔵されていないので現在急遽中心に探してもらっている最中であるという返事だった。斉藤氏の話によれば、幸次様の都市伝説が果たして本当かどうか今夜わかる。その報告はまた別の機会に。
以上、共著っていう話でございました。で、ジーダレス925かな、7月の第3月曜日は海の日。あ、海の日か。今度16日が海の日か。そうか、うん、あんま関係ねえって感じだな。で、1926、ふと食べたくなってファミチキ買いに行ってきてる間におっちゃんに来たクソを少し聞き逃したと。ファミチキ、はい、まあまあまあ23時ですけど、はい、でおっちゃんじゃないですけど。で1927、おっちゃんと、まあおっちゃんじゃないですけど、はい、ところで能膜サラバタタって有名な不動明王の真言じゃないか。アジャリの割に芸がないなと。大したことないと、ないの？よくわかんないけど、え、有名ってことは逆にそのなんだろう、王道、そのなんだろうな、鉄板なんじゃないの？知らないけど、ごめんなさい、全く知りません。意味がわかりません。不動明王のやつっていうのはなんつうの、メラ程度なの？ドラクエの魔法で言えば何、レベルが低いの？なんだ、もうちょっとそのイオナズンやるのかと思ったらメラ程度かよみたいな、そんな感じなのかな、知らねえ。でも不動明王って言ったらなんかすごそうなんだけどな。で1928、おっちゃんまた出遅れだ、まだ始まったばかりだよねねって書いたんですけども、おっちゃんじゃないですけど、5つ中今2つ読み終えましたね。で1929、アジャリかっけーと、炎に包まれながらも頑張って読んでたよ。最後死ぬまで読んでたよ、黒焦げになりながらも、超強え。金持ってるとこのあれなんだから、なんかアジャリをもうちょっとなんかあのアジャリありがとう記念のやつをさ、なんか立てないのかよ。なんかさ、何にもお礼しないの？弟子たちも死んで、で930、面白い形のアンソロジーですねと。なかなかまあ普通におもろいと思いますけどね。で931、最近おっちゃんの若い頃の放送を聞き直してるけど、99人の最終電車読んでるとき、ダメだ、甘いもの取ろうと言ってカカオ 99% 食べ始めたのを聞いて、おっちゃんがますます分からなくなったと。まあ、おっちゃんじゃないんですけども、あ、カカオ 99% つうのが当時流行ったときですよね。甘いもの取ろうつってそれを取ってるっていうのはどう考えてもネタですよね。カカオ 99% っていうのはただ食べたいがために一度自分で振ったっていう話で、
甘いものだとは当然思ってないですよ。だって苦かったもん。で、932、女に向かって簡単に愛してるとか好きだとか言っちゃダメだよと。ない。で、933、有名な真言は鉄板なのでいつも組み込まれますよ、クジャク妙真言とかもと。じゃあ別に大したことないわけじゃないじゃん。不動妙のやつも当然組み込んで、そのなんかクジャク妙のやつも組み込んで、いろんなの組み込んでやる、そのコンボが必要なんでしょう、知らんけど。だ、組み込まないと、やっぱコンボに組み込まないとダメなんですよ、やっぱ鉄板のとこは、大事だから、そんな珍しいもんばっかやればいいってもんでもないのかな、で、934、信号を前後に布教したからいいんじゃないと。ああ、そういうこと。一応そのアジャリの言ったことをそうやって広めたからいいのかな。で、935、不動明王の真言、これ何、これ自給樹っていうのかな。ナウマクサンマンダバザラダンセンダマカロシャダソワタヤウンタラタカンマン、上野がアジャリが唱えたやつだねと。なんでそんな知ってんだ。確かに本職の人も多用するけど、結構漫画とかにも登場して有名と。でもナウマクサンマンダ、ナウマクってなんか聞いたことあるなって感じがする、なんか知んないけど。あとは分かんない。ソワタヤ、で、936、カカオは 70% 以上だと逆に体にいいんですよねと。70% 以下だと、未満だと逆に体に悪いんですか。知りません。そんなのは、なんでその微妙な差が、なんで 70% を基準にしてるのかよくわからんけど。で、体にいい悪いっていうのはちょっとよくわかんない。抽象的で。まあ、とりあえず、カカオは多い方がいいってことらしいです。はい。で、次。次は、タクシー、航路館、タクシーっていう題名の話。では出す。行きましょう。タクシーです。行きましょう。東北の沿岸に越市はある。リアス式海岸の大きな湾に面した町である。昔漁業が盛んだった頃は賑やかであったが、現在は海水浴客が押し寄せる夏場以外、湖水の中に頼ったっているような町だった。市の北側にかつて漁師たちが割烹した花町八幡崎がある。前が浜、後ろが山という狭い土地に多くの商館が建っていたが、もちろん現在は営業していない。それでも昔見の面影を残すタイル張りの建物は少しだけ残っていて、レトロな街角の景色を好む観光客たちが散歩する姿も時々見かけられる。漁師たちは八幡崎で遊んだが、大漁で懐が潤うと八幡崎裏の長い坂を登って町で一番高級な商館へ向かった。普段は町の名士や網元など裕福な階級の男たちが遊ぶ店である。名を航路館といった。コロニアル風の白い木造の西洋館だった。赤線が廃止になった後、しばらくは旅館として利用されていたが、持ち主が変わり昭和の末にレストランになった。平成8年あたりに持ち主が亡くなり、レストランも閉店した。海の近くの建物はこまめにメンテナンスをしないとすぐに朽ちていく。航路館もその例外ではなく、数年で白いペンキが剥がれ落ち、廃屋と呼ぶにふさわしい姿になっていった。しかし現在、建物は補修され、航路館は大時の王子の美しさを取り戻し、郷土史館として利用されている。S 市には3つのタクシー会社がある。一番の老舗は東光タクシーで戦前から営業している。 現在の社屋は昭和30年代のもので、屋根付きの広いガレージの入り口に綺麗な曲線を描く仕切りのないガラス窓に囲まれた事務室がある。昨年の初頭、取材のために越市を訪れた僕は東高タクシーを利用した。その運転手から聞いた話である。10年ほど前の冬、廃車オペレーターが2人相次いで入院した。1人ならばなんとかローテーションを組み直せるが、2人となるとどうにもならない。仕方なくアルバイトを雇った。隣町に住む川村香里という30代前半の主婦だった。オペレーターは2人1組なので、香里はベテランと組んで仕事を覚えた。香里には日勤だけさせていたが、ある日どうしても夜勤に入れないとローテーションが組めなくなった。私やりますよ、香里が言った。ちょうど亭主も出張中だし。夜勤はちょっとコツがいるんだよね。廃車係の主任は困ったような顔をしていった。コツですか？香りが聞くと、主任はさらに困った顔をして少し考え込んだ。めんどくさい客がいてね、時々車を頼んでくる。因縁をつけられないためにその客から電話がかかってきたら、番号違いですと言って切ることにしてるんだ。でも最初に東高タクシーですって言いますよ。夜勤の時ははいだけ。相手が男性だったり女性でも、東高タクシーですかと聞いたら話し始めればいい。相手が高楼館まで1台と言ったら、番号違いですって答えるんだ。高楼館ですか？香里も高楼館には幽霊が出るという噂を知っていたから、眉根を寄せた。大丈夫、幽霊なんかじゃないよ。相手は酔っ払いのホステスだから、嫌がらせの電話をかけてくるんだよ。以前うちの運転手と喧嘩したらしくて、泥酔すると思い出して嫌がらせの電話をかけてくるんだ。主任は慌てたような口調で言った。わかりました、大丈夫、うまくやります、香里は言った。夜勤の相方はベテランの高橋哲子だった。哲子は香里に電話を取らせないように素早く自分のインカムに電話をつなぐ。アルバイトを困らせないようにという配慮なのだろう。こっちにも回してください、香里は言ったが、徹子は平気平気と答えた。しかし目は笑っていなかった。深夜、忘年会シーズンである。ガレージの中のタクシーが全て出払った。電話は全て徹子が取ってしまうものだから、香里は緊張感が薄れてうつらうつらと居眠りをし始めた。ねえ香里ちゃん、香里は徹子に揺り起こされた。あ、すみません。香里は目をこすって姿勢を正した。徹子は真剣な顔で香里を見つめながら言った。トイレに行ってくるけど、返事ははいだけよ。相手が高楼館まで1台と言ったら、番号違いですだからね。徹子は念を押してトイレへ向かった。香里は椅子に座り直したが、すぐに睡魔がまぶたを重くした。インカムの中で呼び出し音が鳴った。香里はハッと顔を上げて通話スイッチを押した。はい、東高タクシーです。言った瞬間、しまったと思った。インカムから流れ出す相手の言葉を聞いて睡魔が吹き飛んだ。高楼館まで1台お願いします。暗く沈んだ若い女の声だった。番号違いです、香里は叫んで叩きつけるように通話スイッチを切った。徹子が走ってきた。高楼館からかかってきたの？はい、やっちゃいました。え？東高タクシーですって言っちゃったの？徹子の顔色が変わった。でも でもすぐに番号違いですって言って切りました。香織がそう言った時、呼び出し音が鳴った。徹子がインカムを取って頭につけ、通話スイッチを押す。はい。相手の声は香織のインカムからも聞こえた。嘘はつかないで。徹子は慌ててスイッチを切る。すぐに呼び出し音が鳴る。徹子も香織も通話スイッチを押さない。だが呼び出し音が2回鳴ったところでインカムから声が聞こえた。
高楼館まで1台お願いします。
壊れたレコードのように同じ言葉を繰り返す。ひどい人ね。あんたの名前教えなさいよ。香織も徹子もインカムを外し放り出した。インカムからわずかに聞こえてきた声は数分で途切れた。二人は事務室の隅のソファーで抱き合って震えた。ちょうどその頃、東光タクシーの運転手西田は客を乗せて八幡崎へ向かっていた。八幡崎には花街の名残で小さな飲み屋街があり、古くからの小料理屋などが集まっている。二次会や宴会の飲み直しに町から八幡崎へ向かう客は結構多かった。西田はスナックの前で客を降ろすと町へ引き返した。高楼館の丘の下でコートを羽織った女が手を挙げた。西田は車を止めた。若いコートの女は乗り込むと、タクシー会社に電話をかけたんだけど断られちゃったわとつぶやくように言った。高楼館の下まで来るように言ったんじゃないですか。西田はリアビューミラーに映る女を見ながら言った。女の姿がはっきりと鏡に映っているので西田はほっとした。幽霊が出るっていう噂がありますからね。私は信じない方なんですけどね。思わず鏡を確かめちゃいましたよ。まさか断ったタクシー会社ってうちの会社じゃないですよね。西田は夜勤のオペレーターたちの迷信を思い出して眉を潜めた。違うわよ。でもその会社許さない。女は低くこもるような声で言った。怖いなお客さん。でもうちじゃなくて安心しました。でどこまで行きましょう。こちらの会社は停車場の近くだったわよね。
ええ。
西田は停車場という古い言い方に違和感を覚えた。しかし駅の近くに停車場という飲み屋があることを思い出し納得した。じゃあそこまででいいわ。どうせ車庫へ帰る途中でしょ。
承知しました。
西田は車を出した。一台のタクシーが帰ってきた。西田という運転手の車だった。エンジン音がガレージの中に響いた。香織と徹子はほっとした。事務室を囲むガラス窓の向こうでタクシーの後部ドアが開いたのが見えた。客が出てくる様子もなくドアが閉まる。すぐに西田が降りてきた。
お疲れ様
言って事務室に入ってきた西田は香織と徹子の様子を見て驚いた顔をした。
どうした。
香織ちゃんが高楼館からの電話に答えちゃったんです。
徹子が震える声で言った。
何。
西田は顔色を変えて自分の車を振り返った。
香織は気にかかっていたことを聞いた。今誰か乗せてきたんですか。
ああ八幡崎の坂下で。あんたたちも見たろ、客が降りるの。
香織と徹子は首を振った。
冗談はやめてくれよ。階段なら夏にしてくれ。
西田は引きずった笑みを浮かべる。
ガレージに入ってから女の客が降りたろ。コートを着た女だ。
来たんだ。 徹子がかすれた声で言った。香織は恐る恐るガレージの方を見る。人影はない。寒々とした蛍光灯の光の下にタクシーが1台止まっているだけである。ガレージの隅までは光が届かず、薄ぼんやりとした暗がりを作っていた。
電話が鳴った。
香織も徹子もカウンターに放り出したインカムを見つめるだけで取ろうとはしない。
俺、電話に出ろよ。あんたらの仕事だぞ。
西田が怒鳴った。徹子が香織に小声で言う。
あんたの責任なんだからあんたが取ってよ。
香織は泣きたい気分でカウンターに近づきインカムを取った。
いつまで待たせるんだよ。
インカムから響いたのは酔った男の罵声だった。
失礼しました。投稿タクシーでございます。
香織は安堵のあまり気が遠くなった。
本庁のスナック式まで1台ね。急げよ。
水管は怒鳴って電話を切った。香織は西田を振り返る。
本庁のスナック式までお願いします。
西田は唇をへの字に曲げてドアと香織を交互に見た。外に出るのが怖いのだ。運転席に乗り込めば一人。香織はさっき西田にあんたらの仕事だぞと怒鳴られたことを思い出した。
お仕事ですからお客さんは急げっておっしゃってます。
西田は顔を真っ赤にして事務室を出て荒々しくドアを閉めた。タクシーに乗り込むと激しくタイヤを鳴らしてガレージから出て行った。香織は椅子に腰掛けインカムを頭につける。電話はもうあの女にはつながっていない。
さっきはごめんね、
言いながら徹子も席に着いた。
いいんですよ、私のミスですから。
ガラス窓の向こう側に向けた香織の目に一瞬怖いものが映った。正面の街灯の下に人影を見たのだ。コートを着た女が立っていた。真上からの光に顔は影になっている。背筋に悪寒が走った。幽霊を見てしまったとは思いたくなかった。西田はコートの女をここまで乗せてきたと言った。それは本当の人間で誰かとここで待ち合わせしているのかもしれない。
こんな深夜に。まばたきをした途端女の姿は消えた。気のせいだったのか、それとも。
目の前のガラス窓の外、カウンターのすぐ上に黒いものがあった。室内の光を受けてツヤツヤと光っている。それは黒髪だった。真ん中で分けられた髪の毛の一筋一筋がはっきりと見えた。誰かが外でしゃがみ込んでいるのだ。恐怖に全身を縛り上げられ、香織は悲鳴を上げることさえできなかった。黒髪がゆっくりとせり上がってくる。白い額が現れた。すぐ近くなので皮膚のキメまで分かった。女の肌だ。幽霊がこんなにはっきりと見えるはずはない。誰かがいたずらをしているのかもしれない。女の頭はさらにせり上がる。細い眉が見えた。目が現れた。瞳が異様に黒い。茶色い缶に縁取られている。瞳孔が開いた目。香織の喉から木枯らしのような音が漏れた。悲鳴になり損ねた息が吹き出したのだ。その時2台のタクシーがガレージに入ってきた。女の頭はすっと消えた。2人の運転手桜井と瀬川がにぎやかに事務室へ入ってきた。香織は全身から力が抜け泣き出した。二人はどうしたと言いながら香織に駆け寄る。徹子も緊張が切れてしまったのか泣き出した。桜井と瀬川はしゃくり上げる二人から事情を聞くと顔を見合わせた。香織も徹子も廃車の仕事を続けられる状態ではなかったので桜井が代わった。瀬川が二人に家へ送ろうと言ったが二人は強く首を振った。
香織と徹子は一夜を事務室の片隅で震えながら過ごした。香織は翌日アルバイトを辞めた。徹子も次の夜勤の前に退職した。
以上、タクシーっていう題名の話でございました。で、次はジータレスミ、937、不動明王は観音様の別の側面なので恐ろしい顔してますが、自供獣、悪霊を倒すことによって霊自体を救うになるんですと。で、938、それは真言宗だから、大日如来、これなんて言うの、大日如来、大きな、お日様の日に如来って書いてあるんですけど、これなんて言うの、そんなのもわかりません。大日如来みたいですね。で、939、まあ明王自体が如来が通常の手段では救いがたい主性を力ずくでも救済するために別の姿で現れた存在っていう仏教説話もあるしなと。なんか詳しい人いるね。全然わからんよ私は。通常の手段では救いがたいのを力ずくでも救済するために別の姿で現れるアクト2が、その手段じゃダメならちょっと、ちょっと力でちょっとパワーでいっちゃうわみたいな、すごいな、なんか力ずくでも救済っていうのが、救済過去物理みたいな感じのイメージですけどね。それで救済みたいな。で、940、兄貴今から聞かせていただきます、押すと。兄貴じゃないんですけど、はい、とりあえずあざす。で、941、ギスギスした職場だなと。まあちょっとなんだろう、ちょっとね、その功労感絡みで、それがなければ多分大したことないんでしょうけど、それがあるおかげでちょっと荒れ気味ですよね。でも言っちゃうよな、これ。慣れてなくても、慣れまくっててもつい言っちゃいそうだけどな。ね、普通に出た時にはいっていう、まあはいを癖にしとけばいいのかな、これね。投稿タクシーですって言っちゃダメなんだよ。はいってまず言って、向こうが言ってからっていう、なんか表示しとかないとダメだな。そういう、電話というかインカムの近くにね、まずはいと言いなさいみたいな。そうじゃないとは間違えますよ。いつか起こるっていう同じことは、で、次あと2つ。速攻っていう題名の、側の溝って書いて速攻、っていう題名の話、功労感速攻です。行きましょう。S 氏がまだ S 郡 S 町だった昭和の初めの頃の話である。八幡崎の高台に立つ功労館へは2つの坂道から出入りができた。一つは正面玄関につながる坂道、八幡崎の歓楽街に石造りの門柱に挟まれた坂の上り口がある。花見の頃は赤い柱のぼんぼりがずらりと並び、節句のごとに趣向を凝らした飾りがなされた。もう一つは通用口である。功労館の裏手北側に長い石段が作られていた。
食料品や寝具、衣類の納入業者はどんなに荷物が多かろうと石段を登ることになっていた。通用口の石段の上り口には不審板が詰める小屋があって、娼婦たちの足抜けに備えている。功労感のある高台のふもとには同様の理由で高い鉄の柵が回されていた。その日、本町で酒店を営む木村一郎は一升瓶を詰めた木箱を持って石段を登っていた。夜である。ところどころにコールタールを塗った木製の電柱があり、白熱灯の明かりがぼんやりと灯っている。ついさっき功労館から急に団体客が入ることになったので酒を届けてほしいという電話が入ったのだった。三味線の音や娼婦たちの叫声が石段の上から聞こえてくる。見上げると濃い藍色の空に功労館の屋根とそれを囲む木々が黒い影になって浮かび上がっている。窓から漏れる橙色の明かりがまばゆかった。石段の脇の側溝から石鹸の匂いが漂ってくる。仕事前や仕事を終えた娼婦たちが風呂を使っているのだ。その排水が側溝を流れているのである。石段を中ほどまで登ったとき、木村は奇妙な音に気づいた。柔らかいものが擦れる音である。側溝は幅、深さともに一尺約30センチほど、セメントで固められている。布か何かが風呂からの排水に押されて流れているのか。手ぬぐい程度ならば音も立てずに流れてゆくだろう。敷布とか腰巻きでも流してしまったのか。木村は側溝を覗き込んだ。ちょうど頭上に白熱灯が灯っていて、側溝の周囲を照らしていた。明かりの中に白い手が現れた。側溝の中である。ずるずるっと腕肩と降りてきた。両手を頭の上に伸ばした形で、桃色の襦袢を着た女が横向きに側溝の中を滑り落ちてくる。石鹸に濁った排水がその体を濡らしていた。木村はそれを死体だと思った。切開されて全身の骨を砕かれた娼婦の死体が側溝の中を流れてくる。しかし死体ではなかった。指がうごめいている。指先がセメントの内壁を引っかき、体を下へ下へと押し出そうとしているのだ。女の顔が現れた。白い腕と濡れて乱れた髪の間から見開いた目が見えた。その目が木村を捉えた。
見逃してください。
女が囁いた。木村は震え上がった。死体ではないが生きた人間でもないことを悟ったからだった。女の体は一尺の側溝の空間にしっかりと収まっている。
見逃してください。
女はもう一度囁いた。腕が動いて顔が見えた。女の顔に覚えはない。木村は嫌いな方ではないので、客としてもよく功労館に出入りしていたから、功労館で働く娼婦たちの顔をすべて覚えていた。その中に側溝を這い降りていく女の顔はない。いや、覚えのない顔であるにもかかわらずどこかで見たことがある。目元、口元、鼻筋などどれをとっても功労館の娼婦の誰かに似ていたのだ。女の体は明かりの元を抜けて闇の中へ進んでいく。小さな足の指も必死で側溝の内壁を描いていた。逃げるに逃げられない娼婦たちの思いが一人の女の姿をとって側溝を張っていく。うまく逃げろよ。木村は思わず言った。女の足が闇の中に消えた。木村は今までに増して客として功労館に通うようになった。勝
ってやることによって年期が早く明ける。木村は親しい友人にそう語っていたという。数年後、木村酒店は潰れた。以上、速攻っていう題名の話でございました。で、ジーダレスミ942、伊三郎さんこんばんは、初聞きですと。まあ、あの名前間違いまくりですけど、とりあえず初聞きなのか知らんですけど、こんばんは、あやざっす。943、会社だと3コール以内に取ることが癖になっている上に、応対のセリフをテンプレとして覚えているからつい出ちゃうよねと。うん、いつか間違えて出ちゃいそうですけどね。で、944、おっちゃん久しぶりに聞くよ、過去放送聞いてたら来たくなった。てか先生何十回も聞いてるわ、名作すぎると。先生っていう話ですね。ありがたい話で、はい、まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、まあ、とりあえず、はい、あざす。で次で最後、次最後はパワーストーンっていう題名の話です、はい、これを読んだら終わりです、ていうないですわ、他に話が。で、その前にジータレス945、吉原にしても足抜けや奉還、まあ、奉還っていうのは男芸者と言われる、いわゆる太鼓持ちとの恋愛はご法度で折檻ものだものねと。ほうほうほう、折檻、折檻という名のもうほとんど殺しなんですかね、まあやばそうですよね、どう考えても、特にその当時の感じだと本当もう抜けらんねえっていう、やばいですね、見つかったら。というわけで次いきましょう。パワーストーン、これで最後。はい、じゃあいきましょう。功労官の話である。現在功労官は共同士官として利用されていることはすでに話した。利用者の半数近くは小学校、中学校、高等学校の生徒たちである。個人的な興味ではなく、社会科見学のような行事やレポート制作のためにグループで利用するものが多い。高校生の伊藤敏夫が功労館を訪れたのも文化祭での発表資料の制作が目的だった。小学校、中学校時代を通して数回功労館を利用していたが、いずれも学年の行事であった。特に郷土の歴史に興味を持っているわけでもなく、敏夫はすぐに飽き、外に出て庭をぶらついた。学年全体で文化祭の準備の時間になっていて、グループごとに市内の施設に分散して資料集めをしている。時々教師が見回りに来ることになっていたので、抜け出して遊びに行くわけにもいかなかった。敏夫は携帯電話を出し、他の場所で活動している友達にメールを打った。ディスプレイを見る視野の隅にキラリと光るものがあった。敏夫はキーを打つ指を止めて光るものの方に目を向けた。芝生と敷石の間でそれは陽光を反射している。敏夫はしゃがみ込んでそれを見た。大きさが1センチほどの透明な球体、中央に穴が開いている。拾い上げてみる。女子が手首に巻いているパワーストーンのブレスレットに使われている玉。敏夫はそう思った。
表面に細かい傷がたくさんついているのがすりガラス風だったが、フロスティ仕上げにしては透明に見える部分もある。パワーストーンのブレスレットにガラスは使わないだろう。だとすれば水晶か。そのままにしておくのもなんだかもったいなくて、トシオは玉をポケットに入れた。その夜、トシオはベッドの中で目を開けた。すっきりと目が覚めている。横を向いているのでカーテン越しの月光に照らされた室内が見えた。何時だろう。トシオは枕元の時計に手を伸ばそうとした。動かない。トシオは驚いてもう一度右腕を動かそうとした。だがトシオの意に反して指先さえ動かなかった。右腕も左腕も体全体が動かない。正座をして足がしびれた時と同じような感覚が全身を包み込んでいることに気がついた。これが金縛りってやつか。友人たちがよく話している金縛りというものを今まで敏夫は体験したことがなかった。敏夫は金縛りの話に付随するこれから起こるであろうことを思い出した。金縛りを体験した友達の多くがその直後に幽霊を目撃している。嫌だ、出てくるな。敏夫は強く目を閉じた。その時壁の方に向けている背中に生温かいものが密着した。なんだ。敏夫は焦った。肩甲骨のあたりに柔らかい感触があった。女の胸。女が背後から体を密着させている。首と枕の間を腕が通り抜けていく。前に回った手がパジャマの中に滑り込み、手のひらが胸をそっと撫で始めた。ゾクゾクする快感が走った。女は次第に大胆になって布団を跳ね上げると、敏夫の体を仰向けにした。パジャマのボタンを外してはだけ腹の上にまたがる。敏夫は女の体重を感じた。薄明かりの中、全裸の女がぼんやりと見えた。へそのあたりに陰毛の感触があった。恐怖と興奮で敏夫は混乱した。女は敏夫の腹の上で少しの間腰をうごめかせていた。顔から胸にかけては長い髪の影の中、その影の中で女の動きに合わせるように小さな光がひらめいた。女が首から下げた何かがカーテン越しの月光を反射しているのだと分かった。ネックレス。敏夫は目を凝らす。小さな玉が連なったもの。一番下に房が揺れている。数珠だ。敏夫は昼間に拾った水晶の玉を思い出した。とんでもないものを拾ってきたんだ。敏夫の後悔は上辺だけのものだった。彼の意識の大半はこれからの行為への期待で占められ、興奮が下腹部に集中し始めていたのであった。敏夫の期待通り、女は腰をくねらせながら体を下へずらしていく。女は敏夫の足を挟むように膝立ちになって、パジャマのズボンに手をかけた。パンツとズボンを一気に引き下ろす。敏夫の局部は興奮にはち切れそうになっていた。女は首から数珠を外した。それを敏夫の興奮した局部に緩く巻きつける。冷たい水晶玉の感触が敏夫のそれを包む。女が低い笑い声を漏らす。女は巻いた数珠を上下に動かして敏夫を刺激した。笑いはつぶやきに変わる。念仏を唱えているような声だった。腰の後ろあたりに快感が膨れ上がっていく。爆発した瞬間は覚えていない。気がつくと朝だった。敏夫は布団の中で仰向けに寝ていた。下腹部に冷たく不愉快な感触があった。敏夫は起き上がる。パジャマはちゃんと着ていた。夢だったのか。ズボンと下着が汚れていた。いやらしい夢を見て無精してしまったのか。敏夫はパジャマと下着を脱いで着替えをした。ウェットティッシュで下腹部の汚れを拭おうとした時それに気づいた。陰茎に赤黒い跡がついていた。何かできつく縛られたかのように陰茎に帯状のあざができている。 頭の中に昨夜の光景がフラッシュバックした。女は数珠を陰部に巻きつけた。しかしそんなにきつく巻かれた記憶はない。触ってみても痛みはない。背筋におかんが走った。亡霊の汚れが皮膚に染みついた。年男は急いで新しい下着をつけ服を着込んだ。汚れた下着とパジャマはベッドの下に押し込んだ。このまま洗濯カゴに入れるわけにはいかない。母親に見られるのは恥ずかしかった。年男はいつもより早く家を出て学校とは違う方向へ自転車を走らせた。功労館、郷土史館の立つ丘へ向かったのである。坂の下の門は閉じられていたので裏門へ回った。そこも門扉は閉められ鍵がかかっていたが、門中の脇のフェンスが壊れていた。年男はそこから敷地に入り込み、長い石段を駆け上がって功労館の前の庭に出た。昨日数珠玉を見つけた敷石を探す。記憶が曖昧でどの辺りで拾ったのかも定かではなくなっていた。年男は適当に数珠玉を投げ捨てて裏の石段を駆け下りた。その日一日年男は不安に苛まれながら過ごした。数珠玉を捨てることによって亡霊との関わりも消えてしまったのかどうか、それが気になっていたのだ。家に帰り夕食を食べ、風呂に入るついでにパジャマのズボンと下着を洗い、早めにベッドに入った。怖かったので部屋の照明をつけっぱなしにした。浅い眠りが繰り返し訪れた。はっと目覚めるたびに部屋に干したパジャマのズボンに驚いたが、亡霊が現れることはなかった。この話は数年前に S 市内の高校に広まったのだという。噂が広まってしばらくの間、郷土史館への男子高校生の入場が増えた。水晶の数珠玉を拾って娼婦の霊に来てほしい、そう考えたらしい。この話を教えてくれた男性もそういう高校生の一人だったと笑った。男子高校生の性欲は恐怖に勝つんだよね。しかしその男性は水晶玉を見つけることはできなかった。また誰かが水晶の数珠玉を発見したという噂もなかったという。水晶玉をめぐる恐怖の連鎖、都市伝説としてはそういう流れになるのではないかとも思ったが、そうはならなかったようである。他の男子高校生がいい思いをする話を付け加えるのが腹立たしかったのか、次に拾ったものが話を伝えないまま霊に取り殺されたのか。コローに聞いたところ、終戦直後いつも首に水晶の数珠、紫の房があったのでネックレスではなかったを首にかけた娼婦がいたという答えが返ってきた。この話は高校生の妄想が生んだただの都市伝説ではないのかもしれない。以上、パワーストーンっていう題名の話でございました。はい、というわけで功労館、陸のあった功労館でございましたけども、これで10個分かれてた話を全部読み終えました。はい、でジータレスミ946、道具として使うのか、さすがプロと。数珠、はい、まあ、プロですよ。はい、はい、というわけでこんな話で ございました最後は。まあなかなかいろいろ功労館に関しての、まあ昔の話もあり、現代の話も、現代もかなり近い、まあ携帯電話とか使ってるから、まあ話もありってことで、まあまあ面白かったんじゃないかと思います。はい、というわけで聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。 ました。録音ファイルはまたフォーシアードにアップしたいと思うので、もしよかったら落としてみて聞いておぐんなましということで、ですね。また別の話しますけど、8月の何週目だ8月の3週目ぐらいにですね、ちょっとまあ企画やろうかという話を、今年の1月からしてますけど、やろうと思ってて話集めてて、でそれなりに集まっております。でとりあえず来週の土曜ぐらいまでを一応締め切りとしてますんで、もし送ろうと思っている方は、そこまでに送ってもらえたらいいなと思います。はい。そんなもんですかね。というわけで、この辺で、今日は終わりにしたいと思います。まだいろいろとリークを受けているものがあるので、放送を始める前の書き込みとかありましたけど、どんなんだっけ、夏野さんの話のやつで読んでないやつとか、師匠シリーズとか、クラゲシリーズとか、山コアのまとめ、山コアのまとめはどうしたらいいかもう分かんないんですけど、のやつとか、あとなんかあったっけな、あと、そう、なんかいくつかあったんですけど、なんかそういうリクがあるので、それを次、どれかやっていきたいなと思っております。はい。てなわけで、あとなんかニコ動の企画で呼ばれてっていうか、録音ファイルですけども参加したものもあるので、それはツイッターに書きましたけど、そちらの方も聞いていただけたらありがたいなと。1話だけですけど読ませてもらったんで、5、6分だった気がしますけど、そちらの方も聞いていただけたらありがたいなということで、じゃあ、この辺で終わりにしましょう。だいたい1時間半ぐらいでしたね。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。では、おやすみなさい。では、バイバイ。